なかなかコロナのね、様子が収まらない中、それぞれ皆さん、学校現場で頑張ってくださっているものと思います。結構子どもたちも疲れてきたりね、ストレスが溜まったり、先生方も、いろんなところ消毒しろとかね、いろいろなお仕事も増えて、それぞれ大変な中だと思いますけれども、やっぱり授業を安定させるという意味では、国語、算数、そういったものについて子どもたちが、納得できる形で、先生今日の授業分かったよって言ってくれるのが一番いいと思うんですよね。10月号の特集は子どもの自己肯定感急速アップ、やっぱり基本は分かるできる授業という形で組み立ててみましたので、ぜひご覧いただければと思います。今日の5 minutes answer は、質問にお答えしていく形でしょうか。どうぞ。
はい、研究授業100回達成を目指して授業をしています。しかし研究授業100回する機会を得ることが難しいです。研究授業100回をやり遂げるための極意を教えてください。
なるほど。研究授業100回っていうのは一つの目安、もちろん目安ですから、本来100回200回とね、たくさんやるのが望ましいんですけれども、これ数え方はですね、まずどんなに簡単でもいいから計画を書いているということ、略案ですね、書いているということ、そしてその授業を誰かに見てもらうということですね。これはもう学校の先生なんかと仲良しになって、ちょっとお互いに見合いっこしようよという程度、1人見に来ても2人見ても構いませんから、そういう関係を作る、そういうちょっと見てもらえるという関係を職場の先生と作れていること自体、やっぱり自分の実力を物語っていますので、つまり研究授業100回っていうことの中にはそういった力も含まれているということなんですよね。あともちろんサークルなんかの研究会なんていうんですか、模擬授業的なことでもいいんですが、模擬授業は基本的には普通1回とは数えません。でも都市授業技能検定のように緊張感のある場面でしっかりと上級者の方に見てもらったというならば、ちゃんとそれもカウントしていって構わないというふうに思いますね。頑張ってください。
はい、研究授業の授業記録だけでなく日常の授業の記録を残そうと思っています。谷先生が教師時代に行っていた授業記録の取り方を教えてください。
ですね、これ自分の授業記録っていう意味なんでしょうかね、それとも他人の授業記録なのか。もし自分の授業記録であるとしたら、自分で授業しながら自分の記録取れませんから、それは当然録音するわけですね。今職場によっては録音録画みたいなことが簡単にはできないという時代になっているようですけれども、校長先生なりご許可を取って、学校側に持ち出さないなりね、いろんな条件があるんでしょうけれども、 IC レコーダーとか、簡単なビデオなんかで自分の授業を録音録画しておくっていうことがまず基本ですね。でそれをテープ起こし、逐語録に、起こしていくわけですけれども、文字起こしのような形でやっていくっていうのが自分の授業の場合には基本です。ただ毎回そういうことできないじゃないですか。それでもう少し簡易にっていう場合にはですね、終わった授業をその日のうちに覚えているだけで結構ですので、発問指示を書き出しておく。基本は発問と指示なんです。自分の発問、自分の指示、そしてどの教材でこの発問でこの指示で、子どもは若干こういう反応になったということをごく簡単なメモで構わないので、ちょっとノートかなんかに書いておくと非常に役に立ちますね。これ今おすすめするのはトスランドっていうね、あそこにログインをしてもうそこに書いちゃうことです。トスランドにで下書きとして保存しておく。で後でちょっと手直しをして、そこそこいい感じだと思ったのをアップしちゃえばいいんですよね。そうやって、昔は法則化論文って言ってたんですけども、今はトスランドコンテンツという形で残していく方法なんかも私はおすすめできると思いますね。
私は研究授業をするときに大切だと思っているのが自分の主張、提案を授業の形で示すことです。
大事だね。
先生が研究授業をされるときに特に大切にされていたことは何ですか？
ですね、研究授業そのものが目的化にならないということが大事で、研究授業もそれ授業なので、一番重要なのはそれって子どものためになっているかどうかという点ですね。研究授業ってなんか先生方が一生懸命研究はするんだけども、なんかあまり子ども目線ではないというか、子どもが置いていかれていて、なんか先生最近社会科の授業ばっかり多くてつまんないとか、社会科の授業多くねとか、もう嫌だとか言い始めたら、その社会科の研究は失敗ですね。当然ですね、やっぱりその社会科の授業を仮に研究しているとしたら、子どもたちが先生次社会科やったーって言うんじゃないと意味がないわけですよ。研究することによって子どもたちがその教科をもっと好きになる、そして子どもたちが実際にそれができるようになったという実感を持つ、ちゃんと子どもたちの役に立ち、そして先生方も確かに蓄積されたという実感があるなら一番いいわけで、やっぱ子どもにとって役に立つ研究であってほしいなというのが一番重要だと私は思いますね。頑張ってください。